3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
読売新聞ポッドキャスト。新聞記者、ここだけの話。
今回は前回の続きからお届けします。ゲストは特別編集委員の橋本五郎さんです。
例えば大平にしろ中曽根にしろみんな自分の描いた国があったんですよ、
う
ん、
今の政治家にそれがあるかっていうこと
ですよ。あるかってことですよ、うん、みんなおそらく持ってるとは思うけどそれが見えない、うん、例えば大平さんという人は私は人間的に大平っていうのが一番好きだった、うん、尊敬できるの、うん、でそれはふるさとを愛した、うん、田園都市国家構想っていうのをやろうとしたのね、うんうんうん、でこれはどういう構想かというと賀来さんは日本列島改造論をやろうとしたの、うん、でこの日本列島改造論というのは全国を新幹線と高速道路で結ぶ、うん、そして北海道の最果てにいても東京のど真ん中にいても同じ暮らしができる、うん、なぜそういう国を作ろうとしたか。それは雪国で生まれて雪深いところでもう冬になれると日中もさっちも行かなくなる、そういう中で苦労するのは母親、うん、母親の苦労を少なくしたい、うん、そのために道路が作らなければいけない、うん、ということで、うん、それが日本列島改造論のそもそもの発想だと、うん、と私は思ってるの、うん、これはね親孝行の哲学なんですよ、うんうん、ただやり方間違えた、最初に打ち出したんでここに新幹線が来る、ここに高速道路が来るって言うんで、うん、もうねそこに東京から土地の買いあさりに走って、うんうん、ああなるわけですよ、うんうん、でボロボロになった日本列島を大平は田園都市国家構想で変えようとした、うん、その田園都市国家構想っていうのは至る所に20万土地を作る、うん、日本全国、うん、その20万土地はちゃんと勤め口がある、うん、でその子で勤めて、うん、そして勤めが終わると10分か20分かけて帰ると自分の家がある、それは田園地帯に囲まれてる、そして風鈴の音を聞きながら虫の音を聞きながら静かに眠りにつく、そういう日本にしたいと思った、うん、でこれはもう打ち上げるだけでもうあの具体策もないままなくなってしまった、うん、これもふるさとを大事にする賀来さんと同じ思いだった、方法が違っただけだと、うんうん、こういうのは彼らにはあったの、うん、今ねふるさとを思う政治が行われてますか。
そう、ね、
全くないと思うよ、うん、全くそれ見えない、うん、でそうやって考えるといいの、それふるさとだけじゃなくて、うんうん、なんかそうありたい。中曽根は世界の中の日本ですよ、うん、日本が世界の中に越していくからですよ、うん、だからサミットで写真撮るとき日本はいつも端っこなの、
うん、まあ、そんなイメージはありますよね。
これはねなんでかというと順番が決まってるから、まず議長国が真ん中なの、はい、それから元首が隣なの、
はい、
元首はイギリスは元首じゃない ね、まあ、ね、首相ね、はい、エリザベス女王いるから、はいはい、それからアメリカは元首だ ね、フランスは元首だね、
大統領、
大統領だから、うん、でこれはそして在任期間の長短でこれ右左決まってこい、でこうやって総理大臣、うん、ところが総理大臣日本は長くて2年だから、はい、そうするとね必ず端っこなの、
なるほど、
ね、元首でもなく短い、うんうん、ところがウィリアムズバーグサミットっていうアメリカでやったサミット、はい、レーガンの時、うん、この時だけは中曽根が真ん中にいるの、サッチャーね、
はい、
あれだレーガンね、うん、のとそのそばにいるのよ、
はい、
なんでかっていうとその前に、レーガンと会談して
ロンヤス会談ですか。
そう、はい、それで2人で歩いてきて、はい、写真撮るところまで一緒に歩いてきて、
あ
そこから動かないの中曽根は動かないんで
戦略だったんです
ね。そうそう動かないでね、うん、俺だって税金使ってここまで来てんだから動くまいと思ったって言うんだよね、うん、だからそれをするとカメラマンはね、うん、プライムミニスターの中曽根こっちに行ってくれて言えないわけよ。ああ
そりゃそうでしょう、う
ん、そうで写ってるの、これは珍しい写真なの、
まあ、無理やり真ん中に立ったってことですね。
そういうことなの、うん、だからそれはねここは非常に象徴的な写真で、うん、日本はもうこれからね世界の日本なんだ、
うん、
というものすごい強烈なある種の国家意識ですよ、うん、こういう日本にしたいっていうのがあったわけですよ、うん、
なるほど、うん、ただねその、まあ、これも反論になっちゃいますけど、あの当時の日本っていうのは非常に経済的な調子は良かった。で 今の時代を見てみると、まあ、つい先日ですけれども、まあ、GDP でいうと、まあ、ね、ドイツにも抜かれて今、世界で4番目の GDP になったと。置かれている状況がやっぱり違うわけですよね。
違います。違うけども、うん、やり方はあるんですよ、うん、例えば安倍晋三ね、もう日本は2位だったのが、うん、どんどんの中国に抜かれたな、うん、ドイツに追いつかれるかもしれないっていう、うん、そういう状況の中で外交的に見れば、うん、安倍晋三ほど存在感を発揮した人間はいませんね、うん、でそれはトランプって人間が出てきて、うん、どうしようもないのこれね、うん、もうヨーロッパはもうね、うん、うんざりどころかもう常に対立してる。でそういう中にあって完全にヨーロッパとアメリカをつなぐ役割をしてるわけ、うん、もうトランプは安倍晋三に一目を置かざるを得ないと、うん、だからその結果亡くなった時にインド、うん、オーストラリア、ブラジル、うん、国を挙げて前総現職じゃないですよ、うん、前日本の総理大臣を国を挙げて喪に服すわけだよ、うん、でそれはそのことを彼ら認めてるからなんだよね、うん、あの時にバイデンは国家機関をみんな反旗を掲げたからね、うん、アメリカはね安倍晋三の死に対してということはやりようがあるの。それから去年の広島サミット私は画期的だと思いますよ、うん、あそこで私は現場行って感動しましたね、うん、原爆を落とした人間ももうアメリカの大統領も、うん、あそこで祈りを捧げるわけですよ。そして原爆ドームをねみんなで見てそれは祈りを捧げるわけですよ、うん、私はそれは岸田がずっと思い続けてきたから、うん、それができたことだと私は思ってるの、うん、これはできるんですよ やれば、うん、ということを考えたときに国力の問題あるけども、うん、それは、はあ、国力がなくても十分存在感は発揮できると、うん、まあ、そのこととは別に国力はつけないとダメですよ、うんうん、だからそこはね政治指導者のこれは質に関わる話になっていくんですよ、うん、だから私はね国全体が力が弱くなったからそれができないという話で決してないと思う、うん、逆にむしろ大国であればあるほどマンモスであればあるほど身動きが取れなくなるんですよ、うん、ということもやっぱり考えなければいけないと思いますよ、うんうん、
じゃあそのね今その日本の政治家はね、うん、じゃあ今こういう状況下ですよ、まあ、裏金のね問題がこう噴出してもう何十人も多分政倫審に呼ばれて、うん、まあ、話をすることになると、じゃあここからじゃあどうやって立て直していくべきなのか。
私は簡単、もうずっと言ってんの、何に使ったら正直に言えと、うん、もう、うん、おそらく私的に銀座行ったって金はそれほどじゃないと思いますよ、うん、で地元の対策のために使う、うん、そう、おそらくそれから地元の秘書、うん、事務所経費というのは相当だと思う、うん、っていうのは2000万秘書給与というのは3人分ね、うん、かなんか出ないから、うん、大体3人で足りるはずはないから、うん、そうすると、まあ、これはある新聞に出てたけども収入は自分の、まあ、報酬給与、うん、2000万秘書の給与2000万それから立法をいろんな費用ね、うん、が2000万、うん、ところがかかる費用はどう考えても7000万以上になる、うん、秘書をさらに7人雇わなければいけない、公設秘書の給料から天引きして他の家にやったりしてるわけ、うん、だから税金丸々が3人の公設秘書に行ってるわけでもないわけ、うん、ということもあるわけ、だからそういうことを正直に言って、うん、そして自分との自分の例えば市町村議会議員とかに対しても、うん、なんかやっぱりこれでね活動するために使ってくれと、うん、やってる人やったら言えばいいじゃない堂々と、うん、でしかしこの中に確かに銀座にいたこともあると、うん、ということはそれは正直に言えばいいんだって、うん、そしてやっぱりどうしても必要になることはあるんですと、うん、あの自分の政治を理解してもらうためにはと、だから私はもう簡単な話、さっきの倫理ね、うん、まあ、それ高い倫理を求めても、うん、それは直ちには無理かもしれないから、うん、であるならば政治に対してはこれをいただいたお金はこういう具合に使ってますよって、うん、 デモ入りも全部明らかにする、うん、その方が楽じゃないですか、うん、もう隠してることがあると言われない。だからその方が政治家としてもよっぽどね、うん、権に疑われなくて済むと、
う
ん、
ただね、先ほど伺ったその政治のリアリズムの話から言うと、うん、まあ、ちょっとこれ反してしまうかもしれないんですけれども、うん、例えば先ほど言ったようにその地方の、うん、まあ、議員ですね、まあ、県会議員であったり市町村議員、まあ、子飼いのね、そこら辺にまあお金を渡して、まあ、活動費という形でまあ渡すと。でもそれってちょっとなんかこうそれでいいのかなっていう思いは
それいけない
ありますよ。
いやだってさ、うん、自分のためにまああるよ、自民党のために、うん、その人たちが一生懸命な活動してくれる、うん、それに対して必要なお金はやって何が悪い、うん、
例えばそれはね党から渡されるとかだったらまあそうかなっていう。
いやいや、私は党からであろうが政治家であろうが、うん、まあ、それは法律が決めることだけども、うんうん、もし政治家が渡してもいいってことであれば、
法律的にね、
法律的にね、うんうん、渡していいってことであればそれは別に構わないと思うよ、うん、その代わりは明らかにしなきゃダメだってことですよ、
うん、そうですよね、
そのためにやりましたよと、うんうん、それからパー券ね、うん、パー券だってね必ず言い訳するわけ、うん、っていうのはパー券をね買ってくれた人も自分の名前を出さないでほしいと言ってると、うんうん、っていうのはこの人を支持してるからだと以外に思われると。
まあそうですよね、
それもおかしいじゃないですか。なんてパー券買う人も私はこの人を支持するから買いましたと、うん、で小選挙区ですからこの人が当選するとは限らない、うん、っていうことは私は安全取って両方のパー券買いましたと、うん、ま
あね、対抗倍も
やればいいんじゃない、そう言えばいいんじゃないですか。私はねあれは理由にならないと思う。相手がね嫌がるからそうじゃなくて私は嫌がる人からはいただきませんと、うん、ちゃんと公表していい人からだけいただきますと、うん、ということにすればいいんですよ、うん、それは、うん、そうすると間違いいや私はこの人を支持だって日常的に私はこの人を支持してるって人がちゃんと鳴りを上げてる人いるんですよ、うんうん、昔はねそういうことはね投票でも、うん、出口調査やるときに、はいはい、まずね名前を虚名率がね低いっていうね、どの党に入れましたかっていうことを言わないっていうのはものすごく多かったわけ、はいはい、それは共産党と公明党なんかはそういうとこがあるわけ、うん、あったわけ、はいはい、でっていうのは自分が誰に投票どこに投票したかっていうのは投票の秘密ってこともあるし、うんうんうん、言いたくないと、うん、そう思われたくないと、うん、今はね結構喋りますからねみんな。
まあまあね、
うん、そうでしょ。だから出口調査の確率も上がってるの、
まあ、高いですよ、
うん、でしょ、うん、ということになるとねパー券だってね私そういう風土にしなければいけないと思うの、うん、私はこの人にねパー券買いましたよと。だけどねこの人だけやってるわけじゃありませんと、うん、こっちの人だってねこれは少し成長してほしいと思うと、うん、パー券買うんですと。そういう風土にしなきゃいけませんよ。もう
政治に対してもうちょっとオープン
な、オープンに私絶対そうだった、うん、今度の一番の、ね、問題提起がオープンさですよ、うん、要するに表に堂々と言えないことをやってはいけないということですよ。
まあそれはそうですよ、
政治公のものである限り、うんうんうん、それから堂々と自信持って私はこれに使いましたと、うん、何がいけないんですかってこういたけだかになる必要はありませんよ、うんうん、だけども私はもう自分の主張を理解してくれる人をできるだけ多くしたいと思ってる。そのためにはこれだけやっぱりどうしてもねお金かかるんですと、うん、どこへ行くにも誰かに聞いてもらうためにも集会一つ開くにしたってよ、うん、みんなねボランティアでやってくれる人なんてそんなにいませんよと、うん、そうするとねその人たちにもそれはしかるべくかかったお金は経費は払わなければいけないしと、うん、ですから真面目にやればやるほど、うん、草の根でやればやろうとすればするほど、うん、それはお金はどうしても必要なんですと、うん、こうやって訴えればいいじゃないですか。
まあ、確かにね、まあ、その選挙する中で例えばウグイス嬢の方を雇うその決まったお金とかありますけども、うんまあ、今の感覚でいうとちょっとこれは安すぎるよな、
いいんじゃないですかそれ。
ありますよね。
だったらコンビニでアルバイトした方がよっぽどいいって話になりますよ、
っていう話にはなりますよ、う
ん、ありますよ、うん、だからね本当にね安くできて、まあ、それは最初設定がそういうことだったからですよ、
う
んうん、上げられなくなっちゃってるわけです。
まあそうね、はい、
だから全く金をかけないのがいい政治なんてね、そんなことありませんよ。 それは
そうね、
アメリカは莫大な金かけてるんですよ、
まあ、まあ大統領選とかになるとね、すごいお金がかかりますよ、
うん、だからまずね金がかからないことがいいことだというね、うん、そうするとあの青島行くようになるの、うん、何にもしないと、うん、選挙期間中寝てると。
でもまあある程度金がかかるっていう政治になってきちゃうと、じゃあその地盤看板がある、要するにまあ2世3世、まあ、今はもう4世5世みたいな世界ですけども、うん、そういった政治家ばっかりになっちゃしまいませんかっていう反論はあると思います。
あります、うん、当然あります、うん、しかしそれは大きく見れば、うん、有権者が選ぶことですからね、うん、一時的にまた党員が選ぶことですから、うん、行き着くところはその2世議員が悪いわけじゃなくて、うん、選ぶ側が悪いってことですよ。
まあ、極論を言うとそんな、
そうじゃないですか、
まあ、民主主義はそうなってきますよね、
うん、いや私はだからねあんまりね出てくる人間ばっかり叩いてもね、うん、しょうがないんですよ、うん、
なるほど。そしたらね、まあ、今日一番最初の話に戻りますけども、うん、その台湾の話ちょっとしましたよ、まあ、投票率の話しましたよね、はいはい、まあ、そうなってくると僕なんかやっぱりね、まあ、投票率をもう少し上げてある程度の人、もうちょっと多くの人がね票を投じて、それでこう民主主義、今の政治がこう成り立っていくっていうのが健全じゃないかなって思う。
もちろん健全、うん、でその場合に大事な、うん、あの投票率が上がる要件っていうのはね、うん、私に言わせればいくつかあるの。一つはね、争ってる政策がお互いに争ってること自体が、うん、非常にワクワクするような面白さがあるかどうかですよ。
分かりやすさですね。
そう。で、それ例えば細川内閣のいた時、うん、ある種の政治が変わるっていう予感がしたじゃないですか、うんうん、あの新鮮さね、うん、っていうねものをやはり政党は出さないとダメなんですよ、うんうん、今はもうねなんか女性出せばいいみたいなね、うん、こういうんじゃダメなの。それはね、うんうん、若い人間が出てくればいいってダメ、うん、今若い人間は何も今この政治を変えようとしてないじゃないですか、うん、これじゃダメだってことですよ。今度自民党ね、若い人たちがもう断固として自民党ここで破壊的、うん、あの
創造的破壊、
あ創造的破壊をねぐ、はいはい、らいのやらなければいけないと、うん、立ち上がったら変わってましたよ、うん、全然出てこないじゃん、若い人間ほど出てこないじゃないですか、うん、っていうことじゃやっぱりダメなの。だから大事なことは2世3世もそうなんだけど、うん、そうじゃなくて国民から見て政治を魅力あるもの、うん、ああこういうこと今争ってんだと、うん、どっちもどっちだなと、うん、これどうしようかと、うん、こういう具合にねワクワクするようなエキサイティングするようなものにしなければいけないって、うん、っていうことが一つ、それからやはりね出てくる人たちがやっぱり反となるような、うん、はあこういう人のようになりたいなと、うん、とやっぱりね思うようなね、うん、そういう人材を発掘する、
ある種のカリスマ性ですか。
そうカリスマ性、うん、でそのカリスマと同時に私はこういう政治やりたいと、うん、皆さんだっておかしいじゃないですかと、うん、という山本太郎っていうのは一時ちょっとそういうところありましたよね
最初の頃ね、
うん、僕ら全然考え方違うけども、うんうん、そういうところありましたよ、うん、でこれはいつもね間欠泉のようにっていうのは温泉の間欠泉ね、うんうんうん、ピュッと出てもすぐね、うん、ダメになるという話なんだけど、うん、そこをやはりねもっともっと魅力ある人というのをねやっぱり発掘していかなければいけない、うん、そのためには私たちはこの人を出したいと、うん、この人いいんじゃないかと、うん、というのをもっともっとねこれは有権者がやっていかないとダメですよ、うん、そうじゃなくて向こうが決めたやつをどう選ぶかっていうだけの話になっちゃってる、うん、だからね行き着くところはやっぱりどうしても有権者の問題になるんですよ、うん、それは、うん、人のこと言ってる場合じゃねって話になる、うんうんうん、
まあね、その有権者がね最終的に票を投じるっていうのはまあそうなんですけども、じゃあそういった中で我々メディア側の仕事ももしかしたら大事な仕事があるんじゃないかなっていう、
それはね、
火星かな。
どうしたのお父さん。
いや今日の新聞、
人口爆発、広がる移住先、私だったらハワイかな。
無難だな。新聞がある、話題がある、 お試し読売新聞。
ネットで簡単、まずは無料で。
じゃあそういった中で我々メディア側の仕事ももしかしたら大事な仕事があるんじゃないかなっていうふうに思いますよ。
非常によろしくないのはね、うん、悪いことしか書かない、うん、ね。まあ私はコラムでは、うん、できるだけ今なかなかそういうのないから、うん、書くべきものがないから、うん、ちょっと歴史を遡って、うん、でいろんな人のこと書いたりしてるの、うん、その明治の政治家、うん、まあ伊藤にして伊藤博文にしても陸奥宗光にしても、うん、小村寿太郎にしてもみんな国家を背負ってたわけだよね。でそれを思い起こそうと思ってこうやって書いてるんだけども、うん、ただ見てるとまずね権力を批判するのがマスコミの役割だと、うん、私もそうだと思いますよ、うん、そうだとは思うけどもそれだけがマスコミの役割かなのかっていう、うん、私は絶対違うと思ってる。私はなぜ新聞記者になったか、うん、それは辞めたいと思った時にきっとなぜ自分は新聞記者の道を選んだのかということを自らに問わなければいけないから、うん、だから今のうちにきちんと整理しておこうと思って新聞記者になろうとした時に自分の中で整理したの。でそれは2つあったの。1つはこの世の中にはなぜと思うことがいっぱいある、うん、謎だらけ。その謎になぜに対して少しでもああこういう考え方があるんだよと、うん、こうだからこうなってるかもしれないと、それ期待に応えるのがマスコミの役割、大事な役割だと、うん、で2つ目は福沢諭吉が天は人の上に人を作らず、うん、人の下に人を作らずと言ったんだけど、うん、そんなことはないんですよ、うん、優秀なのは優秀なの、それはね、うん、数学できるやつは数学できるの、逆立ちだってダメなの、うん、それからもうイケメンのやつはイケメンなの僕らね逆立ちしたってかなわないと不公平なの、うん、不公平なんだけども、うん、しかしマスコミの役割はできるだけ一生懸命頑張っても報われない人たちにやっぱり味方するってことだと私は思うのよ、うん、で不遜な言い方だけどね、不遜だけど私はそう、だから日の当たらないところに人たちに日を当てるってのも傲慢な言い方だけども、うん、マスコミの大事な役割だと思うの、うん、そして最初のなぜに言えばとにかく批判することが大事な新聞の役割だと、うん、いうことばっかり思ってるの、うん、なぜの中に批判することも入るわけ、うん、なぜこういう決定したんだろうと、なぜ岸田はいち早く誰にも相談しないで派閥を解消すると、うん、考えてみれば派閥の解消というのは自民党全体の問題だから、うん、それ十分議論した上で決める話でしょうと、うん、自分さえスッと位置抜けたってね、抜けていい顔してるっていう みたいな、うん、どうしてそういう発想するんだろう、そういうのが解明するのが、うんうん、あもう私はマスコミの役割だと思う、うん、原発再稼働、うん、あの大事な問題をだよ、ほとんど議論しないであっという間に決めて、うん、あれよあれよという間に決めて、そして既成事実化してる、うん、それは原発を再稼働すべきという立場から見ればそうなんだけど、うんうん、しかしねそれはこんな大事な政策転換をね、うん、やっぱりきちんと議論してもらわなきゃ困るじゃないかと、うんうん、なぜそうしたんだろう、そのなぜはなぜ彼がそうしたんじゃなくて、なぜそれがあっという間に決まったんだろうと、うん、というのは岸田は侮っていたと、うん、そんなことをできるはずもないと思ってたと、うんうん、全く警戒してなかったと、うん、あれ安倍に対する警戒心と同じように岸田を警戒したらこういうことにならなかったかもしれない、うん、ということだって言えるわけ、うん、そこで初めてね、うん、その決定の持つ、その政治の持ついろんな側面を立体的に解明できるわけ、うん、それをね要するに批判するのがマスコミの役割だっていう、そこから出てこないわけだよもう。例えば、まあ、これを言ってはどうかなそのまあこれは言わないこと
ですか、もうそこまで言って
森山のね、はいはい、統一教会の問題、
ああの 文科大臣の話ですね、
はい、で私はこれについても一貫して言ってる、うん、この問題の核心は何かってことですよ、うん、それは一緒に写真撮った、うん、で機関紙を送られてことまで批判されてるわけ、うん、それを勝手に送ってくんだからこれね、うん、でそれを断らなかったと、うん、ね、うん、それは普通の人はそんなにいりませんよって断る、 うん、それを断ってないと、それもおかしいってわけですよ、うん、勝手に送ってきたものに対して、うん、それでしかし問題はね、そんなことよりもそのことによって政策が曲げられたかどうかですよ、うん、
本質の方に目を向けるべき、
そういうことです。私は議論の本意を定めることが大事だって、福沢諭吉の文明論の概略っていう中にあるの、うん、議論の本意、あのブックの本に暗いね、うんうんうん、で議論する場合はその問題の本質は何なのか、うん、優先順位は何なのかということを定めてから議論して、その利害得失を論じなければいけないと。でそうすると、この問題で一番大事なことは、文部科学行政が森山がやったことが、写真撮ったことによって一緒に撮ったこと、それから推薦状というものがサインして受け取ったことによって政策が曲げられたかどうかですよ。我々から見れば最も厳しい解散命令を出してるわけですよ。でしょ、話は逆じゃないですか。となれば、逆に今なぜこういうことを書かれてるんだろうと、しかもほとんど旧統一教会側から出たと思われてるんですね、私はそれもはっきり出たとは分かんないけども、と思われてる、なぜなんだろうと。それは旧統一教会の逆襲が始まってるってことですよ、ということは、逆に厳しい政策を取ったがゆえにそうなってるかもしれない、ということは物事の本質から見れば、全く逆だってことだよね、
そうですね、
ということも考えなければいけないってことですよ、私はにやかにそうやってそうだとは言わない、言わないけども、常にそういう具合に向こうは心してることはね、物事を多面的に見なければいけない、人を正面から見ただけで、特に後ろから見てその人が分かるかと、前から見て分かるかと、横から見て分かるかと、そんなね、あらゆる角度から見ないと分からないの、それでも分からないの。だから常に多角的に物を見なければいけない。それからもう一つ大事にしてきたことは、正義は一つではないってことですよ。さまざまな正義があるんですよ。高坂正隆という人が国際政治という本の中で、国際政治において正義はいくつもの正義があると、その正義のぶつかり合いなんだと、ということを考えたときに、私たちはこっちの正義を取る、しかし違うと思っている正義があるのかもしれない、それに対しては思いをいたさなければいけないと、という意味で相手の正義だと思っていることを理解した上で、しかしやっぱりこうなんだよと、こうやって順序でいかなきゃダメなんであって、ひょっとしたらプーチンだってプーチンの正義があるかもしれない、私たちは絶対許しませんよ、ウクライナ侵略なんか、どんなことがあっても許さない、だから徹底的に戦わなければいけない、しかしプーチンに全く正義がないのか、どんどん NATO の東方拡大しないと言ったはずなのに、どんどん来てるじゃないかと、ということをプーチンは思ったかもしれないと、いろんなことがあった時にね、僕らはマスコミが心得なきゃいけないのは、何か一つの正義で裁断をしたりするっていうのはね、もう慎まなければいけないと、私はそう思ってる。だから必ず両者の意見を聞かなければいけないってことですよ、それは。
まあ、確かにそのね、パレスチナの問題だってイスラエルにはイスラエルの正義があり、パレスチナ側にはパレスチナ側の正義がある、世界はそうやってこう、
そうなの、
ね、この多面的な、
そういう場合では正義があることは認めつつも、今ね、婿の子供たちが殺されてる現状ね、こんなの許すわけにいきませんから、それはやっぱりね、止めないとダメなんですよ、そこは、それ長い歴史が分かる、どっちがどっちだっても言えない、神々の争いみたいなもんだから、それは。だから神々、イスラムとキリストだって神々の争いですよ、これいかんともしがたいの、いかんともしがたいんだけども、今その殺されてる人たち、ここは非常に大事。今上川という外務大臣ね、いろいろ話してるとね、彼女はやっぱりこう思ってるの、一番大切なことは何かってことですよ、一人一人の命、これが大切なんだと、そこに一番の基本を置くと、自分の外交の基本を置くと、彼女はそう言うんですよ。私は全くそれは正しいと、そこから全てが、それ議論の本意はそこから行くべきなんですよ、ということを考えたときに、 こういう社会でありたい、それがこういう歴史を背景にして出た問題だから非常に難題、難題ではあるけども、難問は常にあるの、難問は常にあるけども、今でも最低限これだけは大事だということを、それに向かってやるっていうのがね、やっぱり現実政治なんですよ。
わかりました。じゃあね、最後に一つだけちょっとね、まあ、質問というかちょっとお話を伺いたいんですけども、はい、まあ、今なかなかね、その、まあ、新聞記者、メディアを志す若い人たちが、まあ、減ってきているっていう、まあ、現実があります。でもね、この橋本さん、こう50年以上、政治記者やられてきて、まあ、新聞記者やられてきて、記者の魅力、面白さっていうのもきっとあると思うんですよね。
はい、
そういったのをね、ちょっと若い人に向けて一言メッセージいただきたいなと思ってるんですけども。
私は一番感謝してるのはね、いろんな人、総理大臣、20数人間近で見てきましたよ、みんなそれなりの人ですよ、だけども市政に名もない人にかなわないという人が何人もいましたよ、自分が新聞記者になったことによって人を社会的な地位だとかお金持ちだとかそういうことで判断しない、偉い人がいっぱいいるんだ、叶わない人がいっぱいいるんだなということをね、自分が経験したっていうことが一番私にとっては大きかったこと、そしてもう一つは、新聞記者は何にも知ってることなんかごく本当に少ないことですよ、そういう中で人をね、裁断裁くわけですよ。こんな傲慢な仕事はありませんよ。そうするとね、その道に20年30年かけてやってきた人を、わずか数日の取材で裁くわけですよ。こんな傲慢な仕事はない。で、その傲慢な仕事をしかしやらなければいけない。そのためには何をすべきなのか、毎日毎日勉強ですよ。私は後輩の新聞記者にも言ってる、一国の安息も許されないと、24時間勉強するぐらいの気持ちじゃなければ責任を果たせないんだよ と言ってるので、そうやって考えると、自分も今ずっとある学者が聞き書きをやってて、大学の時から、まあ、日記書いてますから、それを元にして今ずっと辿ってるんですけども、ようやくまだ2008年までしか言ってませんけども、自分のことを言うのなんですけど、その時その時に必死になってね、やらなければいけないという気持ちだけはずっとあったっていうね。おふくろに、もう29年亡くなったおふくろに、社会人になる直前に言われた3つのことがありまして、1つ目は何事も手を抜いてはならないと、常に全力で当たれと、そう言われました。二つ目は傲慢になってはいけないと、仕事に慣れてくると生意気になると、上司の言うことを聞かなくなると、常に謙虚であれと、そう言われました。そうじゃなくたって私たちの仕事は傲慢です。ですから常に謙虚に、謙虚にやらなければいけないと、そう思ってるんです。で、その場合私は人を批判するときには、自分が批判される立場になって、身になって、その批判される側が、なるほど言われるとその通りだなと、そう思われるような批判をしなければいけない、その批判は誰よりも批判される人の心に響くものじゃなければいけない、そうできたかどうか分からないけど、そうありたいと思ってきました。おふくろの3つ目の教えは、どんな人でも嫌いになることはない、嫌だなと思ったら、その人の中に自分よりも優れているものがあるかどうかを見よと、そう言われました。そうするとね、大概自分よりも優れているものがあるんですよ、そうするともうその人が嫌いじゃなくなるよ、そう言われました。私はこの3つの教え言われてからもう53年、過ぎました。私は一日として忘れたことがありません。俺は、まあ、できることなら、叶うことなら、あの世に行った時におふくろに会って、母さんに言われたことはちゃんと守ってきたよと、と胸を張って言えるような人生を送らなければいけないと、そう思っているんです。ですから手抜いちゃダメ、そう思ってるんです。そして仕事っていうのは生きることそれ自体なんだと、それは安直に 何かお金を得るためじゃないと、生きることそれ自体なんだと、という具合にしなければいけないと、そう思ってるんです。で、おそらくそういう話をすると必ず反論返ってくるんです。あなたは新聞記者になりたいと思って新聞記者になって、そう言えるかもしれない。しかし世の中にはそうなりたいと思ってもそれはなれない人たちがいるんです。どうしてくれるんですか。必ずこう言われるんですよ。しかしそれはね、それみんな同じですよ。それは私も例えて言うと、生まれ変わったら何になりたいかとよく言われるんですよ。私は福山雅治になりたいと言ってるの、はい、なぜか、一度でいいからイケメンと言われたいと、こう言ってるんですよ。てかそれは叶わぬ夢、だけどね、こういう顔であっても、まあいいとこあるよと言ってくれる人もいるんですよ
悪くないですよ。
いやだからね、それはね、それは人生そんなに簡単にうまくはいかないの、それは思い通りには、しかし2番手3番手であっても自分やっぱりこれを生涯かけようと、しかし最初の夢っていうものを捨てないようにしようと、そういう努力もまた私は必要だと思ってるの、だからね、あのこの教えはね、私はもう毎日のようにね、自転車に乗ってね、まあ娘を送った後、後で自転車で最寄りの駅まで私来るんだけども、ペダル踏むんじゃないですか。ペダル
踏む、今も
今も
今自転車で、
あ、あの朝ね、娘を最寄りに朝6時半前に送って、はい、そしてあの自転車で自分で最寄りの駅まで来るの。
あ、そうなんです。
でそうするとね、あのペダル踏んでるとね、どこからともなんかおふくろの声が聞こえるの、ね、お前は全力でやってるのか、そうすると、ね、ペダル踏む足がね、もう速くなっちゃうのまあトラウマみたいなもんだけどね、でもね本当に私はありがたいと思ってるの、その意味でね、それはいろんなやり方がある、やり方があるんだけど、もう我々の人生は限られてる、限られた中でいろんなね、それぞれやり方があるだろうと、ただ私はやっぱり一生懸命生きたいね、別に悔いが残るか残らないかじゃなくて、やっぱり一日一日をその与えられた時間の中で一生懸命やることが大事だなと、そう思ってますね、
でもまあそれはその記者だけではなくて、生きとし生けるこの世の人みんなに言えることですよね、
私はそんな傲慢な言い方しないけども私はだから学生諸君が、あの就職の相談に来たりする時も、こういう簡単なことを言うわけ、まあ有名企業に入って、そうすると大体5年ぐらいすれば大体仕事は分かると、それで起業すると、ね、そんなね簡単に行くかよともうね、あれ堀江門の影響も大きくてね、
ああ当時はね、
それで六本木ヒルズでね、あの芸能人とパーティー開くみたいな、そういう発想になっていくわけ、5年で仕事を覚えられるかってね、一生かかってもわからないんですよ、それは。こんなね思われたんじゃたまったもんじゃないよねと私は思ってるんですよ
まあね、まあそう、記者の仕事もいつまでやっても分かんないことだらけですからね。
そう、私はみんなそうだと思う、あの私はよく言ってるんだけど、農家のおばあさんね、田舎の農家のおばあさん死ぬまで働いてますよ、腰曲げて、私はその姿を見てね本当に神々しいと思う、やっぱりね人間は一生、それは働こうにも働けない動けない、いろんな人がいますよ、それは大変そうなんだけども、そういう気持ちは持ち続けなければいけない、そしてそのためにはやはりね、長い経験を経て生きた人たちをもうちょっと敬わないといけませんね、でその人たちからやっぱり謙虚にねお話を聞かなければいけない、だからねどんどんその自分たちが培ってきた経験を若い人たちにこれは教えてあげればいいんですよ、問題はだんだんね話がくどくなって同じ話ばっかり何回もするそれから自慢話ばっかし、なっちゃうっていう問題がある、だけどいい話を聞くには何回聞いても初めて聞くような顔をして聞かないとダメなんですよ、これは、
そうそう。でもこのポッドキャストでもね、その編集員の方とか、うん、まあ年配のね記者の方呼んで話聞きますけども、やっぱ面白いですよね。だからそういう人にはよく言うんですよ。なんでもっと話さないんだと、なんでもっと伝えないんだと。
そうです。うん、で特に編集員というね、うん、私たちは自分の名前で書くわけだから、うん、その人間の色合いをね、うん、どうやって出すのか、うん、そうするとね、ここまで来るやっぱり思いの丈をね、うん、このその文章の中にいかにね、うん、表すかってことがやっぱ大事な仕事になるんですよ、うん、そこに人間がいないとね、うん、いけないと思ってるんですよ、うん、だからね私もね私物化してるという批判も受ける私もいっぱい書いたりね、うん、いやただ私は言ってんの、うん、私物化って単なる私物化のそれ、うん、普遍的な、うん、その私物化の中にある種の普遍性があるっていうね、ということを言ってる、
まあね、だからね、そういうことを言うとそういったその年配の記者の人は、いや最近はさそういうことを言うと若い人から嫌われたり嫌がられたりするんだよってね、まあ、言ったりするんですけど、いやいやもう面白いんだからもっと話しなさいよって、
そういうことです、
ね、言うんですよ。
そうです、うん、やっぱり僕らそう思うな。竹内くんっていうのはね、編集手帳ね、
うんうんうん、竹内生命さんですね、
うん、竹内くんが東日本大震災の時に、うん、まあ彼は私は戦後最大のコラムニストだと思ってるけどね、うん、空前にして絶後だと思ってるんだけども、東日本大震災起きた後毎日書いてたね。そして私たちは毎朝あの編集手帳を見て泣いたね、うん、もう本当にね朝は涙で始まりましたよ、うん、そういう人がいるんですよ、うん、ですから私はまあ後輩の人たちにも喜怒哀楽っていうのは一番大事ですからね、これ、うん、これはそこを訴えるっていうのはね、事実をね、うん、基本的な事実間違えちゃダメですよ、うん、それはどんなことがあってもそれはダメですけど、うん、そうじゃなくて常に基本的な事実の上に喜怒哀楽があるっていうのがね、うん、そこで人間の顔をしたメディアであると、うん、私はそう思いますね、
うん、そうですよね、うん、だからどうしても最近なんとなくこうみんなねスマートになって、うん、そういった喜怒哀楽を表に出さない、
うん、
そういったのがこう良しとされているところも一部ありますけども、うんうん、僕はもっとそういったところをね出してもいいんじゃないかなって思う時もあります。
ありますよ、うん、私は政治部長の時にね、政治部員にみんなに話したのは分かりやすくて、うん、ためになって面白い、
うん、
そういう政治面にしようと、うん、自分が原稿を書く時、うん、これは分かりやすいだろうか、中学生にも分かるんだろうか、うん、お年寄りにも分かるんだろうか、難しい制度ではあるけども、しかしそれを分かりやすく説明するのが新聞記者の役割でしょうと、うん、二つ目は面白い。面白いっていうのはね、ゲラゲラ笑う面白さじゃなくて、うん、エキサイティングするような、うん、ワクワクするような面白さも必要だろうと。で、その前のためになる。うん、ああ、この記事を読んだおかげで一つ知識を得たと。うん、へえ、そういうことなのかと。昔そういうことあったのかと。プラトンはこんなこと言ったのかと。うん、というね、一つ勉強になったっていうことを、この思わせる、うん、この3つを常に記事を書くときにこの3つの要素をちゃんと含んでるんだろうか、うん、っていうことを頭にあるとないとでは全然違ってくるよっていうことをね、うん、でそれで私もがんになって編集員になって、うん、今度は自分に跳ね返ってくるもんなのこれね、
うんうんうん、
だけど今なおそれは信じて疑いませんね、うん、
なるほどね、はい、わかりました。
結局何本来の趣旨とあったのかね、これ。
いやいや、そんなことは、もうこういう話が聞きたかったんです。我々は。ありがとうございました。
いやいや、
もう長々ありがとうございました。
とんでもない、とんでもない。
本日のゲストは、特別編集員の橋本五郎さんでした。ありがとうございました。
どうも失礼しました。はい、なんか言い過ぎた発言もあったかと思いますけども、これは、お許しを願いたいと思います。
まあ、いろんな人は聞
き流していただきたいと思います。
いろんなメディアの関係者が聞きますよこれ。ありがとうございました。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組へのフォロー高評価もよろしくお願いいたします。お相手は読売新聞の山根修太でした。